と一息、純子とお茶を。皆様ごきげんよう。今日はとっておきのプログラムをお送りします。2016年の第67回 NHK 放送文化賞が NHK 交響楽団の名誉指揮者ヘルベルト・ブロムステッドさんを含む6人の人に贈られました。1949年に始まったこの賞を受ける外国人としてはヘルベルト・ブロムステッドさんが6人目の受賞者です。ドナルド・キーンさんは今日本人と なられたので、5人目の受賞者と申し上げた方がいいでしょうか。今日はマエストロ・ブロムステッドのインタビューをお送りできることを嬉しく思います。この受賞にずっと先立ち、ある日ある時、来日中のマエストロにお話をお聞きしていました。ヘルベルト・ブロムステッドは1921年アメリカ・マサチューセッツのスプリングフィールドでスウェーデン人牧師とその妻の次男として生まれました。2歳の時、父親の仕事で一家はスウェーデンに帰国。ヘルベルトはスウェーデン王立音楽院やウプサラ大学で学び、さらに指揮をニューヨークのジュリアード音楽院で、現代音楽をドイツのダルムシュタットで、ルネサンスとバロック音楽をスイスのバーゼルスコラカントルームで学びました。1954年ストックホルムフィルハーモニー管弦楽団を指揮してデビュー。翌年の1955年にはザルツブルグ指揮者コンクールで優勝。ザルツブルグ音楽祭ではマルケビッチと、タングルウッド音楽祭ではバーンスタインと共に参加した経験を持っています。オスロフィルハーモニー管弦楽団、スウェーデン放送交響楽団、デンマーク放送交響楽団を経て、1975年から85年まで東ドイツのドレスデン国立歌劇場管弦楽団、シュタッツカペレ・ドレスデンの首席指揮者を務めました。この間130以上の作品を録音しています。1973年にはシュタッツカペレ・ドレスデンを率いて初来日。 NHK 交響楽団とは1981年に共演し、1986年には名誉指揮者に就任しています。1985年から95年にはサンフランシスコ交響楽団音楽監督を務め、楽団とともにヨーロッパの主要な音楽祭に常連として招かれ演奏しています。1995年から98年には北ドイツ放送交響楽団の音楽監督を務めた後、1998年から2005年までライプツィヒのゲバントハウスカペルマイスター、現在は名誉指揮者として共演を続け、2011年にはライプツィヒバッハメダルを贈られています。2006年にはバンベルク交響楽団、デンマーク放送交響楽団、スウェーデン放送交響楽団の名誉指揮者の称号が与えられています。デンマーク放送交響楽団とは、出身の北欧からニールセンの全作品を録音、珠玉の作品との評価を得ています。1987年にはブロムステッドとサンフランシスコ交響楽団によるデッカとの専属契約が多くの傑作を生み出しました。マエストロ・ブロムステッドはスウェーデン王立音楽アカデミーの選出会員です。2003年にはドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字章が授与されています。ではご紹介はこれまでにしてお話を伺いたいと思います。
What would you say in a word?
音楽の本質とは一言で言えば何ですか？
それを一言で言うのは大変難しい質問ですね。もし一言で表現すれば、それは人生だと言えましょう。人生の象徴だと。しかし、もうちょっと言葉を使えるなら、音楽は言葉で言い表せないものを表現します。言葉では表現できない。でも表現しなくてはならないもの。言わないで放っておいてはおけないもの。ですから、音楽は人生を表現する一つの方法です。
指揮者としてご自分の音楽を通して聴衆に命の息吹を吹き込もうとされていますか？
演奏しているときには聴衆のことはあまり考えません。音楽そのものがその音楽の意味するところを伝えます。音楽は人生の象徴ですから、良い音楽はすべて意味を持っています。良い音楽は意味を持っているし、私は良い音楽だけを演奏します。意味を持たない音楽には私は触れません。つまらないからです。
では良い音楽とそんなに良くない音楽はどう説明されますか？
音楽には多くの種類があります。良いジャズがあり悪いジャズがある。良い賛美歌があり悪い賛美歌があり、悪い教会音楽があり良い教会音楽がある。良い交響曲があり悪い交響曲もある。ですから、ある種の音楽が良いというものではない。例えば交響曲は良く、オペラは悪いというのではない。そんなに単純ではないのです。オペラにも良いものがあり悪いものもあるのです。我々が真に良い演奏をすれば、聴衆にはその音楽が描写する人生がわかるでしょう。でも聴衆は一人一人異なる感じ方をします。一つの正しい聞き方があって、他のものはみんな間違っているというのではありません。もし4000人の聴衆がいれば、4000通りの聞き方があるのです。一人一人が自分の持つ可能な限りの理解力と経験に従って聞くのです。でも私は聴衆にドラマが描く感情をできうる限り多く伝えたい。なぜなら音楽は常に人生の物語を語っていますから。と言っても誤解しないでください。音楽は私が10時に起きて、12時に学校へ行き、1時に昼食を食べたというようなことを描写するのではありません。音楽はそれ自体の生命を持っているので、例えばあなたがベートーベンの交響曲第5番を聞くと、パパパパーン、あれは脅威だ。あなたは素敵だ、私はあなたを愛しているというようなことを意味してはいない。そうではない。脅威にもいろいろあって、ベートーベンにとってはそれは耳が聞こえなくなるという脅威だった。彼はほとんどの人に愛されてはいなかった。でも彼には伝えたいメッセージがあった。それでこの交響曲の幕開けは曲全体の動きにある特徴を与えています。それからその特徴は様々な形をとって伝えられる。次の部分ではラララララララララララララとピーク。繰り返しだがずっと速い。だからあなたがそれを聞くと緊迫したドラムを感じる。こう言っても良いでしょう。最初の脅威は壊れて、小さないくつもの脅威ができ、それらが集まって大きな脅威になる。タタタタタタタタタタタタ。大きなドラマだ。でも心よくはない。神様は良い方だとは言っていない。これはドラマだ。これは人生の象徴である何者かだ。 しかし、ある聴衆はそれをそのようには経験しない。それを詩編のようだと思うかもしれない。でも、あなたが音楽を聴けば聴くほど、それはあなたにもっと意味を伝えるようになる。とても濃い豊かなものを、とても濃い。もしあなたが聞くのがメッセージの 1% ならそれでもよい、うん、もし 10% を聞くならその方がいい、もし 100% を聞くというならそれは不可能です。その音楽の作曲者だけが全てを理解することができるからです。大抵の人は60か 70%、 あるいは80から 90%。
すごくアマチュアっぽいことを聞いてもよろしいですか？音楽を演奏なさるのに、マエストロはその音楽の細かいこともすべてを理解して、全部の音符を暗記されたのでしょうか？そうですか？
そうです。
わあ、それではものすごく巨大なものを暗記されたのですね。どのくらいの数の曲を？
わかりません。ある時サンフランシスコである学生が私が演奏した全ての曲をコンピューターに入れたのです。音楽ではなく全てのプログラムを。そしたら熱い本となった。
本当に？
それを見た時の私の反応は、本当に私がこの音楽を皆演奏したのか、こんなことは可能だろうか。それは一度に少しずつ、そして一生懸命にやりました。
マエストロにはお気に入りの作曲家はいますか？
いや、私にはたくさんの好きな作曲家がいます。
その点、音楽はお花みたいなものだと。
そうですね、どこかに行っていますね。
作曲家の特質をどのように理解されますか？
作曲家はそれぞれに異なる性格を持っています。ある偉大な作曲家は良い人物ではない。
そうですか？
ベートーベンは良い人ではなかった。意図したものは良かったけれど、彼は宗教的な人だったが、フラストレーションを感じていた。そして、ほとんどの人を押し合ってしまう。それを口に出したことはないが、私のことは放っておいてくれ、と。でも彼の音楽には巨大な意志の力が感じられる。それが彼の音楽を最も特徴づけているものです。あなたに何かをしてほしい、それがあなたをして彼の音楽を聴かなくちゃと思わせる。そして聴いたらあなたの人生を変えていってほしい。彼が言っているのはそういうことだ。非常に強い人だ。険悪な嫌な人ではない。彼は人々を愛しました。しかしそれにも増して彼は孤高の人だった。自分の世界にいて誰も彼を妨げることはできなかった。多くの芸術家はそのようになりがちだと思います。彼らには集中することが必要なのだ。集中なしに生み出された偉大な芸術なんていうものはない。もしいろいろなことに煩わされていたら、日常茶飯事はこなせるかもしれないが、芸術は生み出すことができない。これは説教を準備している牧師にも言えますね。電話とかいろいろなことに煩わされていたらできない。
And it's the same with the writer too.
Genius is
天才というのは 99% 集中力の生み出すものだと思います。それは偉大な賜物、天分というだけではない。その一時を成すために他のすべてを締め出すことのできる能力という賜物、天から授かった才能です。フランスの印象派の画家セザンヌについての素晴らしい実話があります。彼は非常に才能豊かな画家でした。天分に恵まれた芸術家で、長年パリで働き、すごく人気があり、多くの制作依頼を受け、彼の絵はよく売れて非常に成功していました。しかし彼を有名にしたのはそういうことではありません。彼が50歳の頃、彼はパリと彼の木をそらせるすべてのものを離れて南フランスに行きました。モン・サン・ビクトという山の見える小さな家に落ち着くと、10年の間その山とテーブルの上のリンゴだけを描きました。それだけです。他の何も描かなかったのです。そしてそれが彼を偉大な芸術家にしたのです。
I see. 先日ブロムステッド先生のコンサートの後で、ある人々が話しているのが聞こえてきました。その人々は指揮者のブロムステッド先生とオーケストラのメンバーとの間に何か温かいものを感じて、それが聞いている人々にもよく伝わってきて、とても気持ちのいいものだと言っていました。オーケストラの団員をまとめていく秘訣は何でしょうか？
愛することです。彼らを、そして彼らの音楽を愛することです。これは真剣なことです。あれほどの高い質の音楽を演奏するためには全身全霊での努力が必要なのです。長時間の努力、一日何時間も、来る年も来る年もです。もし音楽が良くなければ人々は興味を失ってしまいます。音楽は本当にチャレンジなので、あなたはその虜となり、他のことは一切忘れ、音楽のことだけを考えます。明日は何か他のことをするかもしれない。でも今はこの一時に集中しなくてはならない。集中できることは賜物、天分です。
日本の聴衆はマエストロのステージマナーに感激していると思います。先生は拍手喝采を決してご自分お一人でお受けにならず、必ず楽団の演奏者を指して聴衆の称賛を分かち合おうとされますね。これは日本の聴衆にとても感動を与えていると思います。
もし楽団員がそこにいなければ式は成り立ちません。私がステージの真ん中に立っていくら指揮棒を振っても何も起こりません。オーケストラを愛さなければなりません。もしオーケストラを自分の名声や富のために利用しようとしたら、彼らは音楽演奏をしないでしょう。私が音楽を愛するように彼らも音楽を愛し、そのために犠牲を払っているのです。私は音楽を愛する人を愛します。
ブロムステッド先生はクリスチャンでいらっしゃいます。クリスチャンであることが音楽にどのように反映されているのか伺ってみました。
私はクリスチャンです。でも名前だけのではなく、実践におけるクリスチャンです。
先生はよくお祈りをなさいますか？
I pray all the time, in a way. To pray is not like saying. Not only that is praying.
Praying is a way of life. 祈りは人生の生き方です。そしてこの意味では私は常に祈っています。 祈りは求めるだけではないのです。食べ物をお与えくださいとか、私の罪をお許しくださいとか、私を助けてくださいとか、それも祈りの一部分ではありますが、でも祈りは神と共に生きること、神の前に責任を持って生きることです。パウロは言っています、常に祈りなさいと。パウロの言っているのは姿勢としての祈りです。
Our Father who art in heaven. You cannot do that day and night. Anyhow. So that's not what he means. He means have a prayerful attitude all your life.
一生続くあなたの心から決して神様を締め出さないこと。パウロは聖書の中に美しく表現しています。我々は神のうちに生き動き存在している、聖書の言葉。パウロはアニミスト、仏活論者のように、神はここにもいる、あそこにもいるとは言わなかった。神はあなたの人生における生きた存在なのです。
To change the subject a little bit, but I understand that you are 86 years old now.
先生の健康の秘訣は何なのかを伺いました。
And almost jumping up and down on the platform. And what is the secret of your health?
Everybody asked me that.
Sorry.
I don't know, to be frank. I do a little part, but God does the major part. It's a gift. I think that is good that it's.
私どもの教会が良い健康の原則を持っているのは素晴らしいことです。我々がそれに従い責任ある生き方をしていけば人々の役に立つと思います。私は本当に感謝しています。私の持っているものは全て神からの賜物です。そして私はその良い管理者でありたいと努めています。
Jesus asked us to be a good steward, to take good care of myself, and take good care of.
神からの賜物を大切に守っていきたいと思います。私の家族と教会、みんなが成長していけるように助けていきたいと思います。そして私自身も成長していきたいです。
マエストロ・ブロムステッドは言われました。
成長のない一日は失われた一日です。
Maybe that's secret of your youth.
perhaps part of it. I'm very curious.
私は心の中ではまだ少年です。発見が好きです。
And to be creative.
私たちは創造的であるべきです。
We should be creative. Not just people who say yes, amen, yes, amen. We should.Produce something, do something.
If we can.
And I think mankind has succeeded wonderfully with that in many things, not in all things. I think creativeness today is at a minimum. People in earlier centuries were much more creative than today. They had to create.
Well, thank you very much.
Thank you.
こうして成長に関するお話を聞いていて、ブロムステッド先生の健康の秘訣はこれだと思いました。ブロムステッド先生は世界の一流のオーケストラや管弦楽団を指揮し育て上げ、華々しい活躍を遂げてこられたまさに巨匠マエストロでいらっしゃいます。またいろいろな国からさまざまな賞や称号を与えられ、スウェーデンとデンマークではナイト、騎士の称号もお持ちです。その方に私どもはさまざまな質問を投げかけ、 お話を伺う特権をいただきました。中にはアマチュアそのままの質問もありましたが、ブロムシテード先生は私どもの質問の一つ一つに丁寧に答えてくださり、誰にでもわかる優しい言葉で、ところどころに興味深いイラストレーションを用い、深い思索に基づくお考えをお話しくださいました。それは本当に誠実で親しみやすい人柄を感じさせる魅力的なものでした。マエストロ・ブロムシテッドはクリスチャン家庭で育てられた敬虔なキリスト者で、祈りは Way of Life、 つまり生き方そのもので、いつも神の前に生きていると言われました。神の前に責任のある生き方を心がけているともおっしゃいました。成長のない一日は失われた一日だという言葉も印象的でした。芸術家には集中力が必要で、集中力はギフト、賜物だとも言われました。上から与えられた賜物や天分、才能を意味するギフトという言葉をよく用いられました。今年88歳のマエストロ・ブロムシテッドは、式台の上では飛び跳ねんばかりにとても軽快にフィットしていらして、お元気そうですが、健康の秘訣は何ですかと伺うと、健康もギフト、上からの賜物、神様から与えられた贈り物ですと言われました。セブンステイアドベンチスト教会の教会員として、教会が進める健康の原則はとても大事なもので、ご自身それに従って生活をしていますが、同じような生活をして育っても病気になりがちの兄のことを思うと、自分にいいからあなたの健康にもいいと即断して押し付けることは間違っていると謙虚におっしゃいました。ブロムシテッド式の NHK 交響楽団のコンサートで感じましたのは、神様からの祝福をマエストロが音楽に乗せて聴衆に送り、聴衆はそれを聞きながらマエストロと楽団員との温かい交流を感じ、賛美や称賛の拍手を送り、祝福を指揮者に返していくという祝福の循環なようなものを見る思いがいたしました。